水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、まあ、最近の翡翠ブームのですね、あの占い師であり開運アドバイザーのね、蔡良平先生のね、
はい、
あのびっくりする話を今日はしたいと思います。皆さんたちが
番組でも
びっくりする話を、
番組でも聞きましたよ。びっくりびっくりネタ、すごいっていう感動ネタあります。それとちょっと違う、ジャンルが違う。
ちょっとだけちょっと違うんですね。
ちょっと違う、
うん、
へえ。
普通は、
うん、
普通は金運って僕ら上げたいと思うじゃないですか。金運上げたいってすごいね、みんな思うじゃないですか、
はい、もうそれさえあればぐらいの
そうそうそう
自分のあの猫をこうとかじゃなくて金運さえ上がってれば何やってもなんかいいんじゃないかってぐらいの、みんなあやかりに出かけてますよ、いろんなところに。
そうそうそう。でね、びっくりしたのは、まあ蔡先生ってね、本当に、まあ、九州で予約の取れないね、もう超人気の先生でね、でラジオで話したら、やっぱ何人かからね、リスナーさんから蔡先生と会いたかったんですって声かけられてね、その僕の友人もね、その、まあ、ちょっとあえて名前は出さないけど、まあ、たっちゃんも知ってるね、僕の友人のカップルもですね、蔡先生の一言が結婚するきっかけになったっていうね人もいてね、あ、蔡先生、俺今回初めて出会ったんだけど、ファンの人多いんだなと思ってね、すごい、翡翠さんありがとうございます、蔡先生の楽しみにしてますって言われたりね、わ、めっちゃ人気の先生だったんだやっぱりと思って、まあそのね、蔡先生とね、まあひょんなことからね、九州のイベントのその船のクルージングにね、誘っていただいた時に、そこでその主催のね、中島さんという方が紹介してくださったんだけど、その、まあ、5万人以上ね占ってきた中で、金運の正体っていうことをね教えてもらってね、実はね、お金に困ってるほど手相、お金に困ってる人ほど手相を見ると金運がめちゃめちゃいい層が出てるそうなんですよ。
へえ、層が出てるそうなんですよ。そう層がいくつ出たみたいな。
さすがいいとこ拾いますね。
すいません、どうしてもね、耳でずっとこういうお仕事をしてくると、そういうところに止まらなくていいところに引っかかるって、すみません。
でね、お金持ちの人ほど金運の層が薄いかほとんどないんだそうです。
ない。ない、うん。手相的にはない。
手相的にない。
それって、だってみんな手相を見てもらう人は、それを知って自分の励みにするというか、ね、なんか教えてもらおうと思うのに、逆じゃ、ややこしいじゃない
ですか。実は逆だそうなんですよ。
あら、
あのね、これはね、僕もね、初めて聞いた話だったんですが、
はいはい、
お金持ちの人の手相ほど金運の層が薄く、お金に困っている人ほど金運の層がはっきりと出ている。これは5万人を見て明らかにそうなんだそうです。
そうなんだそうです。
という
すごい、ごめんごめん、
はい、というのはですね、実は運の中で、金運っていうのが最も簡単に上がるそうなんですよ。
ね、だから、
だから、はいはい、最も簡単に上がるそうなんですが、だから金運は上げる 例えばね、西日、その夕日を何らかをちょっと散歩するだけでも気温って上がるそうなんですよ。
溜まってくんですかね。
で、溜まってね、だから金運は上げるよりも使うことが大事だって言
うんですよ。ね、でみたいな、それが分からない。
みんなだから金運ばっかり持ってて、腐っちゃってるそうなんです、金運が。
ずっと、あ、つかみ
すぎて生ものなんですもん、運も生ものなんで、
はい、
金運が腐っちゃってる状態なんですね。
へえ、だって手放したくないですよね、
うん、
金きた。
そう、だからなんでお金持ちの人って金運の層がないかっていうと、お金をすごく上手に使ってるので、金運を使ってるので、使ってれば使うほど層が消えていくので、手相って変わるんだよね。状態によって、行動や心の持ち方によって面白いぐらい変わっていくんだけど、手相ってやっぱり金運をすごくちゃんと使うと、金運の層ってちゃんと消えていくんだって。
ちゃんと消えていく。
自分それはちゃんと金運を使ってるっていう人がお金持ち。
あら、それはとっても、ある人急に消さなきゃいけない。どうやって消すんだろう。すると消えるわけじゃないですもんね。それぐらいそこに出てると、
うん、
薄い人ほどこう、まあ、ちゃんと人に渡してるって意味ですか。
薄い人ほど金運を使ってるってことだよね、うんうんうんうん、で、金運を使うっていうのは、
うん、
ズバリ言っちゃうと、
うん、
自分の才能を使うっていうのが金運を使うっていうことの出口らしいんですよね。
お金じゃないじゃないですか、
うん、だからその金運を使うっていうのは、全ての人には眠っている才能があって、
うんうん、
自分の才能を見つけて磨いて使っていくっていうことが金運を使っていくということであり、才能とはまさに毎年当たる宝くじのようなものなんだっていうのが、蔡亮平先生のお言葉になります。
ありがたく手を合わせたくなります。
だからね、その才能の才っていうのは、
はいはい、
その年齢の1歳2歳の才と書く、とも書くでしょ、
うん、はい、
才能の才と20歳30歳の才と一緒でしょ、はいはい、
うんうん、
でこの才は才能の才で、
うん、
一つ年を重ねるごとに人は本来一つ才能が増えるっていうことでね、
うんうん、
だから蔡さんのね、蔡先生の、まあ、師匠の先生がね、
うん、
毎年誕生日になると、うん、この1年でどんな新しい才能が花開いたって聞いてくるそうなのね。
はあ、
うん、だから才能とは才の能であり、年齢の数だけ能力が出てくるっていうのがね、まさに才の能らしいんですね、才能っていうのは。
うわー、素晴らしい、
うん、でその才能をじゃあどうやって見つけるかっていうのはね、
うん、
まあそこをね、今回そのちょうどね、今僕はその幸せがずっと続いていく手帳っていうね、
はい、
手帳を作ってるんですが、
うん、
そこでね、才能を発揮していく16のコラムをね、この手帳に込めて書こうと思ってね、
うんうんうん、
今日ちょうどずっと書いてたわけです、
お
この手帳、
はい、
明日明後日ぐらいには書き終わるんじゃないかな、2022年度の手帳。今年の、ね、9月に発売になるんですが、だから今年の発売9月発売になるんでね、ゴールデンウィーク明けがね、締め切りなんだね、もう締め切りなんですよこれ。
ま、1年の流れで2021年的にはまだ前半も行ってないぐらいの時に、うん、もう次の、まあ、9月に発売ってことはそうなるんですね。
うん、そうなんですよ。
むしろ石井さんがね、2022年に使ってもらうためのものを意識しながら、
うん、
最大のこうなんかエネルギーを入れてるっていうか、
うん、
今の最新ネタがここに入ってくるっていうか、
そう、わー、なのでね、そのじゃあ金運を使うね、
うん、
金運を上げるより使うことが大事だっていうのが今日の結論なんですが、うん、
はい、
じゃあ才能はどうやって見つけて磨いていくのかっていうのはね、うん、まあもうそれこそいろんな方法がね、
うんうん、
もう無限にあるので、
うん、
まあ、僕がおすすめする方法は今手帳に16のコラムとしてね、
うんうん、
もう1年かけて、まあ、その才能をね、うん、磨いていくっていうそのための手帳にしようと思ってね、コンセプトを、まあ、蔡先生と出会えたことによって来年の、ね、手帳のコンセプトが今年の手帳はウフフの法則っていうね、うん、あのテーマだったんですけど、来年は新しい才能を開花目覚めさせるっていうテーマでね、
うん、
16個のコラムをね今あの書き出そうとしてる、そこを、まあ、コラム書くところまではだいたい書き終わったんですよね。
わで今のこのこんな話が16に分かれてというか、うん、重なって教えてもらえるっていう、
そうですね、
これはねもう来月あたりに出してほしいですね。
あのね、あのご安心ください。
はいはい、
いやもう9月まで待てないっていう方は6月にたっぷり教えてもらえる機会をねオンラインサロンで蔡先生のイベントを用意しましたので
素晴らしい、
6月14日蔡先生 の, あのしかもタイトルはズバリそのまま運の正体っていうことでね
すごいよね、
蔡先生が九州から直接ね東京に来ていただいて、
はい、
リアルイベントリアルあのイベントかつオンラインでも聞いていただけるようにしますんでね、はい、もう翡翠の手帳が待てないっていう方はね蔡先生から直接教えてもらいましょう。
Yes.
僕もね蔡先生今マイブームなんでね、
はい、
蔡先生の話あのねたまたまねそのクルージング行った時ね、
うん、
これはなんかそのまあ、ハプニングが起きてね、うん、ハプニングってハッピーの語源がハプニングっていう説があるように、
はいはい、
まさにハプニングがですね、僕らのクルージングのさせてもらう船がですねちょっとブイと絡まっちゃってモーターが動かなくなっちゃったんですね、
うんうん、
でそのことでですね早々に岸に上がってですね、船の持ち主の中島さんのご家庭で、
うん、
中島さんがそのお刺身を振る舞ってくれることになったので、
うん、
釣りをせずにずっと中島さんの家で、
うん、
蔡さんのお話を聞くっていう回に変わったのね。だからね、
もともとなかった。
もともと釣りしてる予定だったんですよ。
すごいな、そういうところに導かれる。
そんなハプニングのおかげでですね、うん、V こんなことないんだけどなっていうね、中島さんがおっしゃっていたんだけど、うん、そんなこんなことないはずっていうね、ハプニングのおかげでですね、
うん、
なんと蔡さんの話を5時間6時間。
ねえ、
うん、聞かせてもらうっていうね、
戻ってきたら手帳の締め切りもあったっていうタイミングとすると素晴らしい。
そう、でその蔡さんから聞いた話がそっくりそのまま締め切り中の手帳のヒントに全部なっていたっていう、あタイミングが良すぎるっていうね
素晴らしいですね。
しかも蔡さんはその蔡先生はその日本のね暦のプロでもあるので、まさにね手帳を作るにあたって例えば五節句の意味とか、9月9日は、
うん、
例えば9月9日にね、
うん、
まあ、ある形でお願いすると、
うん、
夢が叶わなかったことが一度もないぐらいすごい日らしいんですね。でそれはなぜなのかって、ね、日本人の暦にね秘められた秘密に願いを叶えるエッセンスが、ね、たくさん含まれてるみたいな、そういうことも教えてもらいましたので、
9月まで待てないっていう方
そういうのも手帳に今回ね書かせてもらってるんで、
わへえ、
蔡先生のおかげで2022年の手帳は
しっかりと厚みも増し、
なんか、ね、
中身も
ギリギリまで執筆しなくてよかったっていう、ね、
そんな仕事の仕方でもなんか後で考えるとそれだったんだなっていうのは、うん、もう翡翠さんそういうのの宝庫ですよねこれだったんだみたいな、筆が進まなかったのこれだったんだっていうぐらいちゃんと用意してあったという、
ちょっとね最近遊びすぎちゃってたのでね、なかなか書く時間がなかったんですが、
でも遊んでよかったんじゃないですか、遊んだから来たんじゃないですか。
そうですね、本当に、うん、そんな気がしますね
ね、そういうのは締め切り迫ってるも気にせずに遊んでたんです、
うんうん、
それが良かったんでしょうね。
そう
気にしてたらね、遊べませんもんね、
う
ん、
まあ、あとね、どうしてもその6月14日もね、なんか参加できないっていう方もいると思いますんでね、そういう方もご安心ください。翡翠はね、イベントに参加しない人にも優しいラジオです。これは
優しい。
あの、参加できない方はね、蔡先生の本3冊出ております。あの、本買っていただければですね、3冊も出てますのでね、
よろしいですか、
うん、
ラジオってこうね、耳で順番に聞いていくから、
うん、
単語までこう、
うん、
何言うのかなと思ったわけですよ、
うん、3
冊で行った時に、
うん、
プレゼントかと思いました。だって
プレゼントはね、あの、プレゼントじゃあ1冊ずつしましょうかね。1冊ずつですね、
はい、
3冊出てるんで3人の方にね、プレゼントしましょうかね、
うん
うん、あの、サイン入りで、
あの
6月だから6月14日にねイベントするんで、ちょっと日にち遅れちゃうけど、あの、蔡先生のサインをね、6月14日僕らイベントするから、そこでね3冊、うん、はい、サイン入れてもらって、それを3名の方にプレゼントしましょうかね。
素晴らしい。もう全然予定してなかった感じでしたね。
うん。
なんかね、本当にね、ラジオ独特のこう流れがあるんですよ、うん、あの、皆さん安心してください、ラジオこの番組ではって言って3冊って言った瞬間に本が出てますっていうなった時に、
まあ、僕からしてみたらね、もうこのラジオがプレゼントみたいなもんですからね。素敵な情報盛りだくさんだね。
そう
毎週月曜日無料でやってますからね。
そう
何年間もね。
何年間もね、もう10年くらいになる。
10年くらい無料でずっとやってますから。もうラジオこそ最高のプレゼントだと思ってますが、今回はさらに本まで。
急に
サイン入りでね、蔡先生の
決まりましたね。じゃあこれ、うん、はい、どんな風にするかは、あの、またちょっと足しときましょう。どうしておけばいいのかな。どこで受け付ければいいの。
蔡先生がサインした直後に翡翠がふーってそこに、うん、ふーってそのサインにしますから、翡翠のふー付きのね、ふーってサインにね、マジックでほやほやで書かれたところにふーって息吐くんでね。
これは、あの、選んでもいいんですか、いりませんとか。
選べません。それは選べません。
選べない。ついてくるんですね。
ついてきます。
金運の話がいっぱい聞いた蔡先生のすごいありがたいそのサインのところに先生がふーって言って、
うん、
ありがたそう飛ばすわけではなく、うん、なんか入れるわけですね。それはすごい、ね、え、どうやって受け付けますか。考えてる。
なんかメールアドレスみたいのあるんでしたっけ、ね、ないんでしたっけ、ね、
普通にアドレスで受ければいいんですか。
そうですね。いつもどうしてましたっけ、前の時は。あの CD 配った時、 CD プレゼント企画もあったじゃない
ですか。あ、はい、メールでいただいてます。
メールで、その時のメールですか、
は
い、
じゃあ
YouTube のところにこちらにみたいなのってどうすればいいんですかね。
YouTube のところ
あれにします。あれにしましょうか。あのオンラインサロン翡翠ユニバのページの、もしあのアドレス、なんか問い合わせサイトアドレスみたいなの載ってないんですか。
あ、はいはい、問い合わせアドレスも載せます。じゃあそれぞれ、
そこに、
うん、受付 の、 あの、うん、フォームを載せます。その、うん、YouTube のところの概要のところにも載せるし、うん、サイトのところにも載せるので、うん、そこでエントリーですよね、
はい、
欲しいですだけでいいんですか、
はい、
欲しいですだけで。
あ、そうですね。あ、まあ、このラジオの感想をね書いてくださってる、うん、抽選でじゃなくて、感想を見た上で、あ、この人あげたいっていう人に送り、3名選ばせてもらいます。
これは頑張らねえな。
あ、この人にあげたいっていうね、
そういうあなたの楽しみですね、
はい、
それを、はい、受け付けるということで、
はいはい、
なんか急に決まりましたが、
まあ、抽選じゃなくてじっくり読ませてもらって、この人にあげたいっていうね。
封をつけたけたくなるような、そんな、
もう蔡先生のね、
まあ、そうですね、
サイン入りで、はい、
うん、 ですから6月14日以降に配送なので、まだちょっとね、時間は取らせてもらいますが、いやでもなんか思わぬ形でこう翡翠さんからのこうプレゼントっていうのは出ただけで、またなんかこういい、なんていうんですか、こう循環が回った感じがして、
うんね、
話の途中だったんじゃないですか、大丈夫ですか、
あのこの番組、
3冊出てますね。
なんかやっぱりその本当に本質だなと思いましたね。金を上げるより使うことが大事っていうのは、本当になんかあんまりこういうこと占いの先生が言ってるのって聞いたことないけど、本当に本質そのものだなってすごく思いましたね。
才の脳ってそういう言葉もみんな持っている、うん、
だから1年でね、1年で一つ才能がやっぱり増えていく、
素晴らしい、
そういう1年の、
うんうん、
そういう1年の、それを意識すると今年はどんな才能を磨こうかなってね、
うんうん、そうですね、才能ってなんかざっくりしたもので、うん、少ない1個とか2、3個のもんだけど、毎年年数分だと思ったら結構溜まってますよね。
うん、そうだよね。だから僕なんか1年にだいたい3冊ぐらい本書くから、うん、その今までね16年間ぐらいだいたい 3,4 冊出るからね、うん、でそのテーマを毎回研究するから、うん、毎年毎年新しいテーマ3つ4つすごく詳しくなれてるよね。
そういう意識で始めることがまた1年間の、ね、過ごし方が変わるし、
うん、今年はどんな才能を目覚め、どんな、ね、知識や才能や技術を身につけようかなっていうね、
うんうん、才能は磨けるわけですもんね、
1年で一つ本来身につくものっていう ね、そういう発想ってなんか面白いよね、
うん、ね、新しい才能をつけれるなと思って、生まれながらにとかで、うん、誰かだけ特別なものだと思ってたとしたら、
うん、
身につける喜びと磨く幸せと、
うん、だからなんかなんていうのかな、すごくいろんなことに興味持ったりね、うん、すると、
うんうんうん、新しい
1年でね、1年でちょっと BTS のことを研究してみようとかね、
去年の今頃は全然出てこなかった単語ですもんね。
BTS のことかなり詳しくなっちゃってますからね。BTS から学んだことだけで2時間講演ができるぐらいになっちゃいますからね。もうこの前オンラインサロンで実際それやっちゃいましたけど、本当にね、
むしろどんな話も必ず BTS に行っちゃうっていう。
そうそうそう、
入り口はバラバラなのになぜそこに行くっていう。
本当に BTS から学んだことだけで2時間ね、あっという間に講演できますんで、
はい、
なんかね1年、まあ、もちろんね、僕はそれ BTS にハマってからまだ2ヶ月も経ってないけど、まあ1ヶ月半ぐらいかな。
まあ、入院という素敵なプレゼントをもらい、
うん、入院のタイミングからねすごくハマっちゃったんだけど、その1ヶ月半ぐらいでもね、しかも1ヶ月半ぐらいでも興味持ってね、なんかいろいろ調べていくと2時間ぐらい講演できるぐらいになっちゃいますからね。
早いですね、講演家になりたいあなた。本当に1ヶ月集中してやれば2時間は語れる人になるっていう、
うん、僕ピクサーの研究は2週間だね、全部のピクサー作品見て、面白い未来の作り方っていうね、ピクサーの研究やってみようと思ってね、それ2週間研究して、全部の映画見てね、ピクサーの本と出てる本と出てる DVD 全部買ってね、2週間で研究して 1話書きましたけど、ピクサーだけでも講演1時間ぐらいできるもんね。
2週間であなたも講演家。でもみんなワクワクすると思います、いかにやっぱ興味持って
そう、
ね、
う
ん、時間がどうこうじゃなくなるわけですもんね、興味持った時は誰も止められない、
うん、やっぱりその才能を目覚めさせていくっていうのは、うん、まず最初の段階は自分の好奇心を徹底的に追いかけていくっていうのが、うん、まあ、才能を生み出す本当にファーストステップだよね、
そう、これも改めて考えれる面白いテーマですね。
うん、本当にその好奇心を追いかけていくっていうのは、これ何の役に立つかとか一切考えなくていいんだね。
ほっといてもやってるという。
そうで、一つ深まってしまったら、例えば僕は伝えるっていうね、もともとは営業マンだったし、営業マンの後はコピーライターやってるし、その後は作家になってるね。この3つの職業って全部共通点は伝えることなんですね。だから僕の人生が僕に問いかけてくるテーマっていうのは伝えることなんですね。で、伝えることっていうのもずっと長年やってるから、一つもう柱が立ってるので、あともう一つね、伝えることかける BTS で、伝えることかけるピクサーとかね、伝えることかける蔡亮平先生とか、伝える組み立てっていうのがもう自分の中では長年やってるから、一つ柱ができちゃえば、そこから組み合わせ方次第で早いんだよね、どんどん。だから一つまず柱を作る。で、それはその好奇心をね、追いかけてったり、あとは自分が長年やってきたことっていうのを一つ柱にしてね、それが才能を使うっていうことの入り口になると思いますね。
自分の才能を持って周りの人、ものを輝かしていけるってことですもんね。わあ、それはそれぞれの持っているものがあるという、素晴らしい。いやー、なんかね、こう話の中ノリというかキラキラ感が伝わってきました、石井さんの。
まあ蔡先生に会ったばっかりっていうのもあるけどね。あったばっかり。
そのテンションそのままにお送りしております
。まあ、あとね、あとその最後にね、お知らせで、蔡先生の講演が6月14日、
はい、
オンラインサロン翡翠ユニバで主催しますが、一般の方も入れますんだね。あとはその5月29日ですね、翡翠が今同じく絶賛している潜在意識 3.0 っていう本がありまして、体と対話していくためのね、方法は自分とつながって宇宙とつながっていくための方法が分かりやすく書かれているんですが、その東堂先生にねお願いしてまして、1回目の大反響だったんで2回目ということで、5月29日に宇宙レッスンという形でね、やりますんで、それもね、オンラインでも参加できるし、リアルでも参加できますんでね、
なんか前回もあえてアーカイブはなしというぐらい際どい話が出るぐらいの。
そうですね、ちょっと収録は控えてほしいということでね、はい、そんな話も出ますんでね、
水産命名の宇宙レッスン、
宇宙レッスン、
ドキドキで、はい、どこまで喋っていいんですかって言われてます。
はい、楽しみですね。
皆さんといろんな場面でまたお会いできたらと思います。
はい、本当にありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。チェンジ始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。
いる。どんな時